で、どういうことかっていうと、私どもが坊さんをしていて時たまこう聞かれるのですが、同じ仏教なのにどうしてそんなにいろんな宗旨宗派があるんですかっていうことを聞かれます。で、それはどういうふうにその宗旨宗派が分かれているのかということを言いますと、仏教にはたくさんの経典があります。お経があります。で、もうちょっと言うと お経というのはお釈迦様の教えであると、まあ、それが原点になるのですが、そのインドで説かれたお釈迦様の教えが中国に伝わった時に、ものすごい膨大な量の経典として一気に伝わってしまったので、中国の人が混乱をして、こんなにいっぱいお経があっていろんなことを説いてるけどどれが正しいのかっていうことを考えたんですね。で、いろんなお経を紐解いて、で、これが一番いいんじゃないかっていう、その価値判断というのはこの競争判若ってことなんです。つまりそのたくさんあるお経の中で法華経というお経が一番いいんじゃないかっていうふうに言った人がいる、華厳経というお経がいいんじゃないかって言った人がいる、般若経というお経がいいんじゃないかって言った人がいると、まあそういう価値判断のことを競争判若と言います。で、その今日の日本で言えば、浄土教系の、阿弥陀経とか観無量寿経とかいうようなお経がいいねって言ったのが日本でいくと浄土宗とか浄土真宗になります。それから法華経だって言ったのが天台宗であり、そこから、さらに極端に法華経を大事にするようになった日蓮宗という宗旨があります。で、比叡山ならば、天台宗ですから法華経を元にいたします。あるいはその前の奈良仏教だったら華厳経がいいだろうって言った時に奈良の大仏さんのあれは華厳宗になります。例えばそういうことなんです。で、そういうところで、じゃあ禅というのは一体何のお経が大事なのかっていうと、実はお経はいらないよっていうんですで、禅宗という趣旨は本来ないんですけれども、禅の系統の考え方というのは、お経というものはお釈迦様の言葉である。大事なのは言葉ではなくて言葉を発する以前の心であるというのが禅の立場なのです。で、もっと言ってしまうと、お釈迦様がお悟りを開いて、それで道を示されたのが経典であるならば、自分たちもお釈迦様と同じように座禅をしてお悟りを開きゃいいじゃないかというのがこの禅の考え方なのです。じゃあなんでお経を読むんだっていうとね、実はね、いろんな修士のいろんないいところだけ持ってきて、ね、いいとこ取りしてお経を読んでるんですよ禅寺っていうのは。はい、まあそれはまあ言うときで、その分かれ方を言うときは、いろいろなお経の拠り所にしている教団というのは、あれは仏語集である、仏様の言葉の教えである。それで、仏心集というのが私たちの禅寺の考え方ですよ。まず仏心集なんですね、というところはまず一点押さえておきたいのです。それで、法華経が大事だ、華厳経が大事だ、阿弥陀経が大事だっていうことをこう申し上げましたけれども、禅寺ではお釈迦様とどういうふうにつながるかというのに、こういう話があります。お釈迦様がある時に領事船というところにお登りになって、今日は一番いい説法をするという話になったのです。で、みんなが領事船に登って、お釈迦様が一番素晴らしい教えを説かれる、それはどういうものかといって、みんなこの山に登っていって、固唾を飲んで見守っている時に、お釈迦様が花を一輪こうつまんで、で、目をパチパチっとこうしたの。で、みんな、なんだそれは、一番いい教えって何だった、目パチパチ、花そしたら一番弟子の箇所がニコッと笑ったって。で、お釈迦様が花を持ってきて、箇所がニコッと笑った。で、その時にみんな分かんなかったんだけれども、お釈迦様がその時おっしゃった言葉は、 我に消防現像、涅槃妙心、実相無双、微妙の訪問ありって、そこに書いてきましたけど、どうせ耳で聞いても分かんないだろう。あの花を持ってね、お釈迦さんは花を持ったら、花椒がニコッと笑ったのを年下微笑って言うんですよ。微笑って言うんですよ。微笑ではなくてね、微笑と言うんです。微笑っていうのはね、あの、近世の言葉なんですね。年下微笑と、マカカショウがね、ニコッと笑った、お釈迦様が我に消防現像、涅槃妙心、実相無双、微妙の訪問あり、自分には一番素晴らしい教えが自分の内側にある、これを花椒に渡したぞっていうふうにこう言うんですね。で、花椒は第2層になるという。で、これはあの、もう言葉ではないから心からここへ伝えるので、一心伝心という言葉はここから生まれるんですよ。
なるほど。
男女関係じゃないんですよ。
そう思ってた。
思ったでしょ。それじゃない。もうちょっとね、高尚なね、あれがあるんだけど。で、その心から心へ伝えていくものであるというのが全部教えなんですよ。で、花椒は誰に教えてて、そうやってこう数えていって、28代で中国、あの28代目に、インドに菩提達磨という、これはあの、ある国の王子様だそうですが、この人がこれから東の国へ行って、この禅の教えを伝えようと言って、インドから中国へ渡ってこられた。そうしたら、これは伝説ですよ、領という時代に武帝という王様に会って、で、教えを説いたけれども、あんたのことはちっともわからんって、こういう話になったんです。だからこれはまだ自分がその中国へ来たけれども、少しこういう教えを広めるのには早すぎたかなというので、スーザンという山の中にこもって、ホラーナの中にこもって座禅をするんです。で、それでもなんか、ちょっと変わったお坊さんがいるらしいっていうんで、教えを求めて訪ねてくる人がいるのです。それで、ある若者がやってきて、私に教えを説いてほしいって言ったら、お前のようなものはダメだから帰れってこう言うんですね。そしたら、どうしてもこの人は立派なお人らしいから、どうしてもこの教えを聞きたいと言って、自分にはこういう志があるからと。で、エカというその青年はですね、自分 の左腕をスポーッとこう刀で切って、血の濡れた自分の左腕を出して、自分の道を求める志というのはこれぐらいのものですと言って、初めて入門が許されたっていう伝説があるのです。これはエカ断臂っていう伝説で、これね、雪舟の絵があるんです。国宝になっている。はい、エカ断臂ってことで、ネットで調べてください。はい、で、ちょうどこの瑞泉寺のそこの座禅窟みたいな感じのところにね、だるまさんが壁に向かって、ついでに言いますと、だるまさんは、ずっと黙って座り続けて、丸々9年壁に向かって座り続けて、で、一人の弟子を得たのがエカなんだけれども、だるまさんはそれでも座りすぎて立ち上がれなくなったんで、起き上がりこぼしになったって、だるまさんってあるでしょ、それなんですよ、あれ。そういう伝説なんです。で、それは嘘なんですけど伝説ではそのだるまさんはそのままあれで起き上がりこぼしになったっていう話で、そうしてですね、さらにそのだるまさんがだから東土へ東へ渡ってきた第一層になって、その6番目に江能というお坊様が、現れます。この人も伝説の人ですけれども、この人のあたりから禅というものが中国に広がり始めるっていうね、みんなそれぞれこう伝説があるんですけれども、六祖江能という人の話の中でね、面白いんですけどね、この人はあんまり座禅しないで悟っちゃった人なんですね。天性の禅者っていうんですけどね、その、ある時にそのだるまさんから数えて五祖のところに、5番目の御祖のところに入門をして、で、その来た若者が大変まだ坊さんにもなっていないのに優れた人だというのを分かった御祖は大事にするんですね。で、その、六祖になるんですけれども、その時にある時にその身分を隠してね、あるところに説教を聞きに来るんですね。だからね、またその説教を聞きに来る坊さんの中に理屈っぽいやつがいてね、たまたまこう風があって旗がこう翻っていた。したらね、それで喧嘩始まるんですね。
あ、旗が動いているってこういうふうに、ね、言うんですね、ある人が。そしたら別の人がね、あれは旗が動いているのではない、風が動いているんだ。喧嘩になるんですよね。風が動くか、旗が動くか。だかそこにね、黙ってられなくなっちゃった江野さんがね、ポツンと一言ね、風が動くにあらず、旗が動くにあらず、なんじらの心が動くなりってこう言ったんですね。で、あ、すげえ人だなって分かっちゃうっていうね。だからそういう伝説の人なの。それで、その江野さんから禅が広まっていって、かなりこう中国全体がみんな禅寺になっちゃうっていう。でその時にこの系統で分かれていって、そこにね、五家七宗って、これ五家七宗って書くんですけどね、系統がね5つぐらいに分かれていくんです。でその、5つはですね、方言宗、雲門宗、異行宗っていうね、こういうね系統の人たちがいるんですね。で、他に曹洞宗と臨済宗があって、中国では方言と雲門と異行があったけれども、日本に伝わったのは曹洞と臨済だけだった。でその臨済宗も、臨済宗の方が実ははるかにね、数としては勝っていたので、2つに分かれて横領派と容疑派というふうに分かれて日本に伝わってくるのです。で曹洞宗を伝えたのが代表が、日本でいうと道元禅師で、永平寺にこもって今の曹洞宗の元を作ったという、まあ教団史でいくとそういうことになるのです。あの消防現像というね、膨大なる本があるわけです。であの中にね、一番最初にね、道元様がね、あの中国へ渡った時の中にね、大宗国には臨済宗のみ天下にあまねしってこう言ってるんですね。宗へ渡ったね、臨済宗だけがねすごいんだってこう言ってるとかね、それをなんかね、後の曹洞宗はね、なんかちゃんと改ざんをしてね、大宗国には臨済曹洞のみ天、嘘を書いてるんですあれね。ちょっと悔しかったらしいんですけど、でもあの、まあそれはいいですが、道元様はあの日本に渡って、道元様という人は非常にね、あの高貴な方なんですね。公家の中でもね、あの高貴なね、久我家というね、素晴らしい藤原家につながるね、すごい血筋のいい方だったんです。で10年ほどあの中国から帰ってきて京都を中心に活動するんですが、なかなか受け入れられなくて、あの旗の氏という大旦那が現れて、福井の山の中に永平寺を開いたっていう、そういうことになります。で一方で臨済宗の方は、これがまたたくさんの人が、日本から中国行って、禅を学んで、あれは中国から日本に渡ってくる。ちょうどあの、宋という国があります。でそこへ、モンゴルで起きた元という国が、あの内陸の方からずっと中国本土を襲ってきて、で、あの宋はちょっと持ちきれなくなって、あの南宋という国を作ります。でやがて滅びます。ちょうどその頃、あの多くの禅僧が中国から日本に亡命してくるような時代になります。例えばあの極端なのは、円覚寺の開山仏光国師という無学祖元禅師という方は、中国で元の兵隊に首切られそうになるんですね。ところがそこで詩をパッとこう作って、健康国を託するに血なし、借金すらくは人空また食う、法もまた食うか、沈丁す大元三尺の剣、伝光用理に春風を切るって、こう詩を作るんですね。つまりね、元の兵隊さん、立派な刀をお持ちですねって言うんですね。自分の首を切ろうとしている刀にね、で沈丁す大元三尺の剣でね、伝光用理に春風を切る、そんなもんね、首切られたってね、春風の中で刃がキラッとひらめいたようなもんでね、私は生きるの死の怖くはないって詩作るんですよ。と元の兵隊がびっくりして、こんな恐ろしい人を切っちゃったらたたりがあるだろうって逃してくれて、招かれて日本に渡ってくるというような時代で、たくさんのお坊様が、日本に渡ってくるのです。で、その前にですね、ちょっと、プリントの他に、2つほどあの自分で字を書いておきました。あの蘭山と五山って書いてありますね。これね、蘭山って読むんです。でね、中国でこれだけたくさんの、人たちが主に、 中国の広州、杭の広州と、それから寧波という港のあたりに栄えました。で、そこで五山という制度が中国で生まれます。考えてみるとね、日本でも、まあ、鎌倉五山、京都五山というでしょ、うん、五山って何かというと大きい寺、5つの大きい寺って意味が五山ですよね、うん、なんで寺を山って言うんですかね、うん、五寺って言えばいいじゃないですかね、うん、でしょ、やっぱりね、山なんですね、比叡山と、
ね、遠慮寺とかね、
山なんですね、山が大事なんですね。でね、山の中にこもって座禅をするとかね、山という境地を大事にするという思想があるんですよ、基本的に、ね、それでやはり、ね、面白いんですけどね、日本へ来てね、みんな三号というのがあるわけですね。でこれはね、他の宗旨はなかったんだけど、禅寺の習いに従ってみんなどの寺も三号というものを使うようになった。で山なんかなくてもね、三号言うんですよ。僕なんかの知り合いで行くと、遠隔寺の修行仲間がね、利根川のほとり住んでてね、山なんかありゃしないんだけど、一応なんとかさんって言うんですよ。山じゃなくて利根川だろ、後ろにあるのはと思うんですけど、それじゃ絵にならないんですね。でちょっと先に講釈申し上げた金氷山っていうね、あれやっぱり大事にするんですよ。瑞泉寺、これ金氷山って山なんですね。でそういう三号をつけて、ね、もう食べちゃったでしょうけどね。それでそのね、五山という山というのは大事で、それで、ね、日報とかそういうところの町へ出てきて説法するんだけれども、五山というものできるんだけれども、やっぱり伝説的にね、いろんな人いて、その中にこのランさんという人がいるんですよ、うん、この人もね、唐代のお坊さんなんですけどね、唐の皇帝がね、なんか山の中にすごいお坊様が、すごい修行したお坊様がいるらしいから、ぜひともお話を聞きたいから連れてこいってこう言うんですね。で使者がね、さんざっぱら苦労して山の中に入って分け入って探したら、そこになんか汚い、なんか坊主ともなんともつかないのがいてね、その牛糞を固めた燃料でね、芋を焼いて食べてたっていうんですよ。でどうもこれらしいって言うんでね、行ってね、帝の使いであるってこう言ったらね、ああっていうね、でちょっとは胃を改めろって言ったら、まあいいから芋でも食うかってこう言ったっていうんですよね。全然相手にしないわけですよ。そしてでそう言ってるみたいな、ね、鼻水がズルズルっとこうずれてるね、汚えな、鼻ぐらい拭いたらどうだって言ったらね、坊さんがきっとしてね、なんで俗人に言われて鼻をかぶ時間がいるかってこういうふうに言ったっていうんですよね。うん、兄俗人の恋を入れんやってこう言うんですけどね。でなんかこれはちょっととても太刀打ちできないわって、その使いは帰って行って皇帝に報告したら、そういうのが本当の坊さんなんだってこう言ったっていう。で蘭さんって有名な人いるんですよね。その山の中で鼻水垂らしながら芋をやって食べてた、あのお坊さんが一番偉い人らしいっていう、こういう伝説があるんですよね。ちゃんとこれは慶徳伝統録って本なんか載るんですけどね、載るってことは誰かが伝えたってことですから、伝えてない人いっぱいいるかもしれませんけど、それでまあそういう話をしておいて、でその日本に禅が伝わってきます。臨済宗十四派っていうんですけどね、この右側に書いておきましたけど、県人、明神、南禅、県庁、東福、円覚、大徳、こうつらつらっとね書いておきました。臨済宗はね14本山があってね、どこがまとめてないんですね。一番大きいのが明神寺なんです。歴史的に古いのは県人寺なんです。
なるほど、
はい。で実は昨日一昨日、昨日とね、なんかこの、臨済宗のね全部のねまとめて、明神寺で住職のね志望者、希望者の勉強会やってましてね、で、はい、タイトルはですね、禅とSNS っていうこれからの時代、いかにソーシャルネットサービスをね、で禅を広めるかっていう研究会なんですね。そういうことやるんですよ。で教学部長だからね、遠隔寺のね、こう言ってね、若いのみんなよく聞いてるなーなんてね、面白いのはね、なんかね、坊さんがネットでいろんな悩みを引き受けますっていうね、そういうのをやっているっていう実例が出てくるんですね。でいろんな人がいるんですとかね、でその中にね、でも中にはその問い合わせの中にね、とんでもないそのマニアックというかね、坊さんと話をしたいというだけの人がいるんだ、いや、どのような質問してくるってですね、例えばですね、 坊さんのおすすめのシャンプーって何ですかと言ったそれ余談ですけど、臨済宗十四派という本山があるんですね。それで皆さんね、上から見るとね、建仁、妙心、南禅ってこれ京都だってご存知ですよね、はい、それから県庁が鎌倉でしょ、東福が京都ですよね。であとまあそういうあるんですね。それでですね、考えてみるとですね、あの京都の観光地京都ってまあ皆さん行かれること多いと思うんですが、あの修学旅行なんかで行くところってね、圧倒的にねこの臨済宗が多いんですよ。実は自慢ではないけれども、あの違うのはね、違うのは清水さんとね、33元堂ぐらいなんですよ。ね、金閣銀閣でしょ、金閣銀閣の本山はこれなら聖国寺なんですよ。
そうなんだ、
ね、であと庭だと天龍寺でしょ、それから三門だと南禅寺で絶景かなって言ったら、その南禅院と庭があって、明治の時代に疎水が引かれてって、あれ南禅寺でしょ。
そうだ、
ね、あとお茶の人はどうしても大徳寺に行きたいとか、だから龍安寺は明神寺の末寺ですから、なるほど、石庭はとほとんどね、この京都の今の文化を支えているのは臨済宗なんですよ。という話ね。でそこのところにその、じゃあ庭を作るという思想もこの禅の中に入ってくる。じゃあその前にね、ちょこっとねこのね、永平寺のところにね、あその前に一番上の上から4行目にスーザンって書いてポチョンとこう、あのしたでしょ、でその印が下の永平寺につけました。それからあと天龍寺、それからの永元寺、仏通寺、光覚寺っていうふうにこうポチョポチョ書いてありますよね。これ何かっていうと、だるまさんはスーザンという山の中にこもった、ね、それからあの天龍寺はあの無双国寺が庭を作った、こういうね非常にねあの深いあれなんですね。そのね永元寺、永元寺っていう本山ご存知ないでしょうけどね、古都三山のもう一つ別の古都四山目ぐらいのところにね永元寺という、それはもう景致のとってもいいね紅葉の名所になって、その時だけ人行きますけど、景色のいいとこがあって、そこにね寂室元光というお坊様がこもって座禅をして、それが寺になって本山になっていくんですね。で詩がとってもいい詩でね、死して眼根にあれば骨もまた清からんて、こういう山の中の清らかなところで死んだら ねでこの山の水に現れたら骨だってきれいなままいけるだろうよっていう、ね、死して眼根にあれば骨もまた清からんなんて詩を作る人ね。それから仏通寺ってご存知ないでしょうけどね、広島の山の中にねあるんですよ。三原の山の中に川が流れて、それを小さな橋を渡ったところに道場があってとかね、もういいところね、うん。それから光覚寺っていうのは山梨なんです。これはあの皆さん後でちょっと話しますけど、エリン寺ね、あの、行かれたことあると思いますが、神道を滅却すれば日おのずから涼しと言って過剰に行ったというね、あのエリン寺へ行くけど、その手前にね光覚寺って本山があるんですよ。ここにもね、あの抜粋特徴という坊さんがいて、やっぱり山にこもってね、あの郊外地行くとね、目の前に富士山がボーッと入ってくる。いい景色を選んで座禅を、いい景色の山を選んでそこを道場にするという発想があったのが蝶々ってつけたところなんです。これで基本的にそういうこの山にこもるという思想があの全体にはあるんですね。だから道元様も中国から渡ってきて日本で10年活動して京都付近で、最後は山の中にこもるっていう、あの、まあ、これも言い出すとね、批判みたいになるから言いませんけど、だそういうふうにみんな山の中にこもって座禅をするという思想があるんだという、そういう話なんです、うん。それで、で無双国地の話をします。2枚目のプリントになります、右側の方に横分けにしておきました無双国地念譜という、生まれは伊勢の国に1275年伊勢に生まれました。それから、一族の中で内紛があって甲斐の国に移住いたします。甲斐の国ってどこだっていうんですけど、多分あの市川大門とかいうあっちの方だったらしいという。瑞泉寺に出入りしていた山崎宝台という歌読みは俺のところの乳母口村だって言ってましたけど、あれ嘘ですであの出家をして、で最初は密教を学ぶんですけれども、途中から志を改めて禅の道にを志して、あちらこちらこう訪ねて歩くんですね、いい師匠を。 で建仁寺に無印という和尚がいる。建長寺に以降同年という和尚がいる。円覚寺に統計徳子という和尚がいる。建長寺に一切一流という和尚がいる。そういうところにもう立派なお坊さんがいるというところを訪ねていくんですね。でいろんな修行をして、でその広報建日というお坊様の教えを継いでその跡取りになります。で広報建日のお師匠様は円覚寺の仏広告師無学祖元ですから、無学祖元広報建日無双祖籍という、これが孫関係になるんですね。円覚寺の孫弟子になるのがこの、無双国師ということになります。でね、最初は全く世の表に出ないんで山の中をずっと修行終わった後もお歩きになる。貝の流山岩ということを書いておきました。これが実は山梨県ご存知だと思いますが、甲府盆地のね、大雑把なね、あれの今で言うと牧岡のあたり、エリンジも牧岡ですけど、大雑把に言うとあの辺が、ね、一番いいとこ、お気に召したとこだったらしくって、まず流山岩という寄りを牧岡のあたりに結ぶんですね。で、その後に、エリンジを建てるんですけど、まあ、それはちょっと後の話で、それから流山庵という本当にね、牧岡のあたり行くと富士山が目の前にわーっとこう広がってる素晴らしいところなんです。でその後なんかいろいろあって箕面へ行って、多治見の奥に古渓山という山があって、そこに、いおりを結んで、寺を建てたのが古渓山永保寺という寺になります。この庭は今国の名勝に指定されています。本当にいいところです、多治見で、それからですね、その頃になると少しこうなんか偉い坊さんらしいって分かってきて、鎌倉に来て説教してほしいなんて言われるんだけど逃げるんですね。それで、京都の北山に隠れていた時に、執権北条高時のお母様が鎌倉に来て説法してほしいってこう言うんですね。ただその手紙を見たら逃げ出して、なんと土佐の高知まで行くんですね。土佐の高知まで船で行ってね、いや大ボケ小ボケ超えたかと思ったらどうも船で行ったらしいですよね。でその土佐にですね、土佐の高知に五台山という山があって、その麓に牛高寺って、いおりを結んで住むんですね。土佐の牛高って書いておきましたけど、これ牛高って読むんですね。目の前にね、入り江があってね、いいとこなんです、これが。今でもね、高知市牛高って地名があります。で3度ほど訪ねましたけど、今も荒れちゃいましたけど、やっぱりこう山を背景にして目の前に入り江がずっとあって、今最近そのところに家が建ち始めて景色壊れちゃったけど、昔はとってもいいところだったんですっていうふうに聞いています。そういうところにね、いおりを結ぶったっていいところに結ぶんですよね。特色があるんです、無双国師の後歩くと。で土佐の高知へ逃げたんだけれども、捕まってお役人に懇願されて、出て行ってくれないと私たちの身分が危ないって言われてしょうがなくて鎌倉に出てきて、で亡くなったけど松永寺という寺に住んで、ただほどなくいなくなっちゃって、で今度は相模の国、横須賀に白泉庵という有料を結んで住みます。この白泉庵という跡は今ですね、明治になってから、明治政府に接収されて、料理の跡も跡形もないなくなってしまいました。でそれが今、第二次世界大戦で負けたばかりに、さらに米軍のキャンプの中に入っちゃってるんです、で、それでも昭和40何年かに当時のなんかその、米軍の一番大事な人が、ここはそういう場所だったらしいから火でも建てませんかって言ってきて、ここに白泉庵があったというね、なんかいおりがあったという火を建てました。でずっと忘れてたら、ここ7、8年たまに来てお経を読んでくれませんかって言われてね、米軍キャンプの中に入ってお経を読んで帰ってくるんですよ。面白いですね、あれ行くとね。で何でもいいですよなんて、坊さんだから信用してくれてね、写真撮っていいですよなんて言ってね。ジョージ・ワシントンなんか目の前で本当大きいですね。もう戦争するためのね、山がね、 あの走ってるようなもんですよね。恐ろしいわけだって、あの甲板にあの20機ぐらい飛行機が止まるんですもんね。恐ろしい、まあ本当はで、まあそれはいいですけど、それでいい場所なんですよ、あそこ。実は入り江がこう入っていてね、で波が来ないからあそこを軍港にしたわけでしょ、行ってみればいい場所なんで、白泉岸で、それから今度は海を渡って、あの房総半島でもやっぱり料理を結ぶんですよ。これも行きましたけどね、やっぱり裏山、やあの裏随者にみたいに裏山にね穴掘って、そこで座禅をして、目の前にこうあの畑が広がっている、海は見えないけども畑が広がっているってね、いい景色、ああ無双国寺の景色だなっていうね。でやっぱり大事に思ったらしくて、今でもその無双国寺がここにこもって、この地名をつけたのは無双国寺だっていうね伝説が残ってますから、やっぱり大事な人だったんですよね。でそうこうしているうちに、後醍醐天皇に懇願されて、しょうがなくて南禅寺の住職になるんです。京都の南禅寺ですよ。山の中隠れてきた人がね、南禅寺の住職になる。でもね、やめてね、またいなくなるんですね。それで今度はまた連れ戻されて上智寺に入るんです。で上智寺に入って、そしたら人がいっぱい訪ねてくるんで、嫌になっていなくなって、どこ行ったって探したら、ここに庵を結んで住んでいたっていうのは瑞泉寺だ。でその前にね、どうもあの今下に来るというテニスコートがあるでしょ、洋服寺ですよね、洋服寺の川を挟んだこっち側のあたりに、あの庵が跡があったらしい。南方庵って庵を結んで、そこから始まる、あのこっちから行くとテニスコートに入る手前に橋渡りますよ、あれ通源橋って言うんですよ、源に通ずる橋なんですよ。あれ無双国寺がね名を付けたっていうんですけど、簡単なものが来るんじゃねえぞっていう、皆さん渡ってきましたけど。でそれがその1327年、で28年にこの庭を作った。でそこにたくさんの坊さんが上がってきて詩を読んだって、こういう話になるのですが、それでところがですね、また円覚寺出てこいって言われて、円覚寺で出て、でちょっと荒れていた円覚寺を復興して、それでまた瑞泉寺帰ってくる。で今度はあのエリン寺を、山梨へ行ってエリン寺を建てます。これはね、あの二階堂道雲っていうあの家臣がいて、北条家のこの人の寺領がその甲斐の牧岡のあたりだったらしい。その庵跡、あの二階堂道雲の屋敷の後に建てたのがエリン寺だというふうに言われてます。あの辺好きだったんですね、無双国。であと上五寺という寺も建てたりしていて、どうもね面白かったのはごく最近ですけど、その無双国氏があの霊山庵というのを建てたのはどの辺だみたいな、ちょっと訪ねていって、やっぱりこの辺だなっていう、あの上五寺って白い城の古い寺って書いて上五寺っていう地名があって、どうもその辺に庵の跡があるらしいというので、登っていったらやっぱり目の前にこう富士山が見えていいとこですよね。で降りてきたらね、今まで気が付かなかったんですけど、何度も行きながら、そのね二階堂道雲の宝鏡院塔っていうなんか看板が出てたんでね、ちょっとなんか分かりにくいとこだったんで、牧岡町、牧岡の、あの教育委員会を煩わして案内してもらって、ぶどう畑の真ん中にね二階堂道雲のねあの宝鏡院塔ありましたね。だからその辺がやっぱり大事なところらしいんですけども、なんかいいところでした。でエリン寺を建てます。でご存知のようにエリン寺はあの、後になってからあの武田信玄、武田家の菩提寺になり、織田に滅ぼされた時に当時の海鮮和尚が神道を滅却すれば非おのずからするしと言って過剰に行ったというのが、まあ、エリン寺。あそこもエリン寺の庭もですね、今庭とあの国の名所に指定されている庭がありまして、みんな新寺池だなんて言いますけどね、あの右側に円山という山がこうあるんでね、こう入っていくんですよ。やっぱり景色大きいんですよ。で振り向くと向こうに富士山が見えたはずなんですね。今建物の関係でぐるっと回っていかないと富士山見えませんけど、あの富士山を計算に入れて作っている、まあ、そういう話です。で、1333年に鎌倉幕府が滅亡するとき、無双国主はここにおられます。でここで北条の残党をたくさん救ったと言われています。 あの北条あのだってほら攻めてこられないように蓋をしてあるところをこじ上げて入ってきたわけでしょ、うん、だから中にいる人は逃げ道がないわけですよ、うん、金沢街道でもどこでも。でこの関東伝いに逃げるしかないので、でこの瑞泉寺の裏山伝いにたくさんの兵が逃げていったんですね。であのちなみにあの鎌倉幕府が一回滅びた後、北条家の残党が一回あの勢力を集めてこちらに攻め上ってくるという、うん、中仙台の乱っていうのがあるんですが、その時はよくわからなかったけれども、ある日突然にこの尾根の向こう側獅子舞に兵が起きてわーっと攻め上って攻め寄せてきたっていうんで、でも裏山伝いにずっとこう来たみたいな。だこの道はね、今ハイキングコースだってるんですけど、やっぱりはね大変な道なんですね、きっと街道なんですよね、山尾根道は。どうもそんな感じがする。で、鎌倉幕府が滅亡するときにここにいて、で無双国師というお坊様は大変なお坊様ですから、もうこれアンタッチャブルですから誰も入ってこない。そこでたくさんの北条の敗山の兵を逃してあげる。でしばらくするとここに後醍醐天皇の勅使がやってきて、京都に招かれて京都に行く。でよくわからないのは、後でご覧いただくんですが、この廊下の上のところにですね、あの輿があります。輿って乗り物ね、これは後醍醐天皇が無双国師に使わした輿だと言われているものがあります。もうボロボロで虫も食ってますし漆も剥げてますけど、昔は大変なもんだったんだなっていう、ここにあります。後でご覧ください。で、後醍醐天皇に説法して、ところが剣舞の中高があって南北朝に移っていくでしょ、うん、でこれは本当にあの時代太平記っていう本がありますけど、あれはねすごいパラドックスよね、うん、天下太平でも何でもないんですね、あれ動乱期なんですよね、うんうんうん、ほどなく足利家とあの後醍醐天皇が仲たがいする。で、足利家の中でも高氏と忠義が仲たがいをする。家臣の河野守長がそれに加わるという、なんかそういうごちゃごちゃごちゃっていう戦いの動乱期の中で、無双国師は一生懸命こうそれを収めようとするんですね、するんですけれども、なかなかこううまくいかないで、そのうちに後醍醐天皇がお亡くなりになってしまうので、で、足利尊氏に多分こう言ったんですね、あんたひどいことしたから菩提弔うために寺人建てなさい、そう言って建てたのが天龍寺なんですよね。だ天龍寺っていうと法上があって、向こうにこう庭があってね、草原地という庭があって、向こうに嵐山があって、こっち比叡山があってとかってこう言うけれども、あの影のこっちにねちゃんと後醍醐天皇の御霊があるんですよ。だから南北朝の真っ只中に後醍醐天皇の御霊を祀るために足利尊氏が木工担いで建てたのが天龍寺なんです、というのが無双国師なんです。でその間にあの臨泉寺という寺を開いて、それから苔寺として知られる西宝寺を復興している。これがあの無双国師のこう履歴なんですけれども、いいですか、苔山永保寺、2番目が瑞泉寺、3番目が恵林寺、それから、西宝寺、天龍寺、あの一人の作家で5つも国の名称、特別名称に指定されている庭を作った人はいません。無双国師なんです。でこれはね、もうあの庭を作るということが実はあの修行だということなんですね。それで、一覧亭登っていただいたからね、こういうんですね、変化一覧亭に対するっていう、これはあの無双国師語録という本の中からちょっとコピーを取ってきました。変化一覧亭に対する、つまり一覧亭で作った詩なんです。これは天石地を与えて気球を許す、東京を極め深きを探って自由を得たり、ここに至って人人の眼皮をほころぶ、我者の風物我何ぞ拡散、ね、天がね私のために少しこういい場所を与えてくださった、ね、で東京を極め、深きを探って自由を得たり、見てごらんなさい、もう富士山からこっちが俺の庭だよ、ね、東京を極め深きを探って自由を得たり、こんないいとこないだろう、ここに至って人々の眼皮を誇る、いいとこでしたねってみんな、ね、眼皮を誇るんですよ、ね、それで我者の風物我何ぞ格差、見ろこんな立派ないいとこでこの良さがわからないやつはいないだろう、 ちょっと品のない言い方でしたけど、まあ、こういうことなんですね。これはそういうね、詩なんですね。それでもう一つね、あのここにもう一つ書きましたけどもね、これはですね、あのやっぱり武装国志五六の中の一節でね、苔寺西宝寺の歴政邸という、建物を建てた時の詩なんです。あのね、1行目のね、上の方から途中からね、壁館に曰く人人おのずからこれ山の静かなるを愛す、茶は天然に水休憩を楽しむ、怪しむなかれ愚春の山水をもて遊ぶを、ただこれ我が、これによって我が生命をとがんことを図るのみ、ってこう言ってるんですね。でどういうことかっていうとね、あの人人いい人はね、山の静かなるのが好きですよ。で知者と呼ばれる人はね、水の清いのが大事に立っとく人ですよ、ってこういうふうに言うんですね。これはね、実は出典はね、あの論語に出てくる言葉なんだそうです。でそれは引いておいてね、でね、そういう言葉があるんだよと言っておいて、それでね、自分がどうしてね、この庭作りがこんなに好きなのかってね、まあそうおっしゃるな、私はこのいい景致を借りて自分の心を研ぎ澄まそうと思っているのですよ。この生命を図る、我が生命を問わんことを図る、つまりこういう景色のいいところにいて、この景致の中で自分の、素晴らしい自分の内側に持っている魂を磨こうと思っているのです、ってこういう詩なんです。で、庭を作るということは実は遊びでも何でもなくて、自分の心を磨くための方便としてこの庭を作り、こういういい景致を選んで座禅をするのですというのが、この禅の自然観の中にあるのです。ついでにですね、向こうのところ間に、人人をのずからこれって書いてきましたけど、それは朝比奈草原館長様に書いていただいたというかね、書き損じをもらってきて私が表示しちゃったんですけどね。それからね、あのその禅の自然観の中にちょっとこれをちょっとずらして、あの皆さんこれご存知のね、春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえて涼しかりけりっていう、これはあの有名な道元禅師の歌なのです。でこれはね、あの昭和の47年だったでしょうか、あの川端康成先生があのノーベル賞をいただいた時に、その基調講演の中でこの歌を弾いたんですよね。美しい日本の私というその講演の中で、春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえて涼しかりけりっていう道元様のこの詩を弾いたので、いきなりこれがにわかに脚光を浴びてね、で何かね、その朝比奈草原館長のね、自社を私その頃しておりましてね、なんかこれ書いてくれっていっぱい人来たんですよね。でついでに1枚もらってきちゃったんですけど、ね、これはね、つまりその自然を受け入れる気持ちですよね。春は花がいい ね、夏はホトトギスが、これホトトギスです、秋は月でね、冬は雪さえて涼しかりけりって言ってないんでね、明日から雪だとか言って本当に顔しかめてですね、言っちゃいけないです、あ冬雪さえて涼しかりけりって言わなきゃいけないですけど、明日雪かきかとか言ってるんですけどね。でこれはあの道元禅師の歌だというのであまりくこう知られましたけれども、実は道元禅師のこれはオリジナルじゃないですね。あのね、中国にね、この元になる詩があるんです。はい、あの春に百花あり、夏にあり、秋に月に、なんだ、老台あり、そういう春花と同じ原点になる詩があって、でそのもし神道の無事にかぐることなくんば、これ人間の好時節って、自分のあだこうだ言わなければね、いつだっていいあの季節なんですよっていう詩があるんです。それを翻訳したのがこの歌なんですね。まあこっちの方が分かりやすいからしましたけど、こういう自然の中にいて、自分がね、なんかその、ああ雪かきかって言っちゃいけないんですけど、まあ多分言いますけど、それも自由ですから。あのでもそういうこの自分にね、なんかこう自分の心が静かで落ち着いているとね、そういうものを味わえる、自然の中の自分だっていうことをね、こう味わえるというのがこの禅の自然観ですよ。でそのためにこう庭を作り、それからそういう庭を作らなくても山の中のいい景致を選んで座禅をする、修行をするという 考え方というのが、そのそれがそのお釈迦様の、仏心宗の、つまり自分の心を大事にする、自分の心のありようということを尊ぶ、その修行方法としての座禅をの道へつながる境地を選ぶという禅の思想ですよということなんで、そういうふうにこうしていくと、やっぱりもう一度京都あたりってこう庭を見ていただくとね、龍安寺の庭を見てね、小学あの中学校の時行ってね、こんなもんって大体みんな言うんですよね。あれそう言いますけどね、やっぱり行ってみるとすごいですよね。あれ見てるとね、僕なんかの感じだとね、すごいね、やっぱりね、ストイックな庭ですよね。僕なんかね、こうだってあんな広いところにね、石をポコッと置いてこうですよ。僕なんか見るとすぐにあそこにね、アジサイ植えたりね、なんかしたくなるでしょ。いや、ほんと、どうせなら筋植えたいとかなんかね、どうしてもね、そう思っちゃうんですよ。なんだけど、あれはね、そういうの全部を削り取ってね、これだっていうね、あ、すごいなっていうね。で、本当は枯山水、あのね、枯山水ってのはね、後のね、工夫の賜物なんですよ。本来は庭のことを別名、山水、仙水っていうんですけど、山と水なんですね。山があって水があるのをね、庭のことを仙水と言ったんですよ。ところがだんだんね、作る場所が限られてくると、いい水が引けなくなる。で、それをその白い石を水に見立てたのが枯山水なんです。あれはね、口の賜物なんですけど、ただ龍安寺はやっぱり別格だなと思うのは、本当にこうあれはストイックな、ね、素晴らしい庭だなというふうに思うのです。で、まあ、そんな話をしていくと少しこう、これから京都あたり行って庭を見ていただく、ね、で単なるねこう大名の庭はね贅を尽くしてね、どうこんないい石があるだろうと、こんないい木だろうっていうんじゃなくてね、特に無双国寺の庭の場合はね、この周りの境地からね見てほしいなっていうね、そういう大きさを持っている。だから随所に言えば富士山からこっちがうちの庭、相模灘はうちの池ですからな。そういう税金払わずにね、やっぱりね、あのそういうスケールの大きさみたいなものもこう味わっていただいて、で、そういう、まあ、味わいをしていただけたら、山に登っていただいたあれがあるかなというふうなことを思って、ちょうど1時間ぐらいのお話になりましたが、まあ、一応責任を果たさせていただきたいと思います。お疲れ様でございました。ありがとうございます。あとで、まあ、ちょっとパンフレット渡しますのでね、あとはご随意にある